キンキンラディオ。ほら、日常の会話の中でこうセックスが話題になることってあるやん。
あるか。
ほら、俺ら年代になると実はうちの夫婦セックスレスやねんみたいな相談されることってあるでしょ。
俺はないわ。い
や、俺はあるんですよ。
あ、そう。
で、そういうのをこう喫茶店で友人とかと喋ってるとこうついつい声を潜めてしまうやん。
まあ、周りの目は気になるわな。
逆に隣の席がそんな話題してたらこっちが耳ダンボになるよね。
なるなる。
で、そう、セックスっていう言葉を公共の場で堂々と使えるおしゃれな言い回しはないもんかと。
別におしゃれじゃなくてもええんちゃ
う。まあ、日本人ってこう言葉をマイルドに言い換えていくのは得意や。
まあ、それでいいや。エッチとか。
いや、エッチっていう言葉もあまりにも市民権を得すぎててやっぱりちょっといやらしく聞こえるやん。
あ、もっとインゴメーターというか、パッと聞いてそれとは分かりにくい言葉がええんか。
そうそう。
ほら、その、さっき言ったみたいに、セックスって、往来の真ん中で大声では言いにくいけど、セックス&ザ・シティっていうのは言えるやん。
はいはい。
さ、NHK や民放の女子アナでも、昔、最近話題の海外ドラマです、つって、セックス&ザ・シティって朝の情報番組で連呼してたもん。
まあ、ドラマのタイトルやからな。
ほら、一見清楚に見える女子アナが、日の高いうちからセックス、セックスって堂々と言うてると思うと、なんかドキドキせえへん。
変態か。
たとえそれが、ウドアナであったとしてもね。
人選ぶなよ。
だから、もう、セックス&ザ・シティでええんちゃう。
長いわ。何やったかな、もう前後の文脈は全く忘れてんけど。
何？
誰かとね、なんかの話をしてた時に、最後に、なんか、田舎のセックス&シティみたいな話やなって言われたことがあって。
田舎やのにシティなんや。
なんかね、その言葉だけが記憶に残ってるんですよ。
あ、もう前後の文脈関係なしで。
そうそう。
その前後が気になるな。
もう思い出されへん。
なんか、そういう話作ったら面白いんじゃん。
田舎を舞台にしたセックス&シティみたいなドラマ。
なんかすでにありそうやけどね。
ある田舎町を舞台にした奔放な性の実態を描くみたいな。
なんか安い V シネマみたいな内容になりそう。
キンキンライド。
でもさ、その、よく巷で言われるセックスレスって、そんなに問題なんかな。
まあ、事情によるやろね。
さ、結婚して何年も経って子供でもおるってなると、そんなにせえへんやん。
まあな。
あ、それこそ付き合いたてのカップルの盛りのついたような状態がもうずっと続いてるとしたら、それはそれで変やで。
まあそういうペースって落ち着いていくのが自然なことやで。
それをね、メディアや雑誌が、やれセックスレスは問題だと。余計な危機感を煽ってるだけでしょ。
だから20代、30代、40代、そう、年代ごとの夫婦が月何回が平均かみたいなアンケート出したり、で、フランスに比べて日本人はセックスの回数が少なすぎるとかいう統計出したり。
余計なお世話やっちゅうねん。
でも中にはそういうのを見て、うちはちょっと回数少なすぎるんちゃうかな、これっておかしいかなって本気で悩むような人もいるでしょうね。
そんな個人的な問題やねんから、別にメディアが平均値決める必要もないし、それぞれの家庭がそれでうまくいってるなら別にええやん。
だからね、それでどっちかが不満を覚えてるとか、それが原因でこう二人の心に溝ができてるとか、
あ、どっちか浮気に走ったとかな、
そういった時に初めてセックスレスっていうものが問題になんねん。
だってさ、夫婦の絆なんてセックス以外にもたくさんあんねんから、こう二人の間に心のつながりがあって、で、共通の楽しみや会話があったり、で、精神的に充実した幸福感のある生活が遅れてたら、セックスの回数自体は俺はそんなに問題ではないと思うよ。
あ、だからもうその単にセックスの回数だけを指標にして、その多い少ないで夫婦関係の良し悪しを論ずるっていうのはもう明らかに間違ってるよね。
だからそういうメディアの撒き散らす無知猛舞な血迷いごとに振り回されたらあかんねんって。
気をつけましょう。
セックス&ザ・シティ。
その情報に振り回されやすいものの一つに子育てっていうのがあると思うね。
まあ、その子供のためにあれがいいこれがいいって情報はコロコロ変わるからね。
でも一時期うつ伏せ寝がいいって言ったらもうみんなうつ伏せ寝さして、
それで事故が起きて、まあ、それあかんっていうことになって、で、
自然分娩がいいってなったらもう帝王切開せなあかんようなケースでも無理に自然分娩して、
それが悲劇になるケースもあるからね。
最近ではなんと母乳が ネットで売買されてんねんて。
まあ何でもネットで買える時代なんやな。
だその母乳がいいっていう母乳神話みたいなんて、まあ昔からあるやん。
その母乳にしかない成分が子供に免疫力を与えるっていうんでしょ。
で、何としても母乳で育てたいと。
あ、でもやっぱね、思ったように母乳が出へんお母さんだっておるわけやし。
でもネットででもいいから母乳を手に入れたいっていう需要はあんねんな。
でもどこの誰かわからん人の母乳買うのってなんか抵抗ないか。
あ、だからそこはもう藁にもすがる思いやね。
最近あのミルクの品質もすごく良くなってるって聞くやん。
で、そのネットで買える母乳っていうのがもう全部その問題のないもんやったらええねんけど、中にはもう中で細菌が繁殖してたり、
余計体に悪いよ。
で、もっとひどいのになると、その母乳を水や粉ミルクで薄めたものを母乳と称して売ってたりすんねんて。
だからそのネットで母乳を売り買いされてること自体を全否定はできへんと思うねんけど、その品質管理っていうのをちゃんとすることってできへんの。
あ、だからどっかの病院が母乳バンクっていうのを作ってね。
はい。で、そこでちゃんと信頼のおける母乳を供給しますよと。
そういうのも始まってはきてんねんけど。
あ、でもさ、その変な話、それ子供を持つお母さんだけが買うとは限らへん。
え、どういうこと？
その母乳フェチみたいなおっさんが買ってる可能性だってあるよ。
なんちゅうこと言うねん。
いや、ないとは言い切れんで。
まあ、世の中にはいろんな変態がおるからな。
でもさ、昔はそれこそそのもらい乳って言って、近所の赤ちゃんのいるお母さんにおっぱいもらいに行ったとか、そんな昔あったやん。
もう今はそんなこともめったにないんやろな。
いや、もう片方は待ってるから、もう一人も二人も一緒やから遠慮なしにおいで、みたいなさ。
だ、そのネットで母乳を買うっていうのが、まあ現代のいわばもらい乳みたいな。
ああ、なんか時代を感じるね。
そうそう。
あ、でもさ、その子育ての常識がもうその時代によってコロコロ変わるっていうのもなんかかなわんな。
あ、そのおばあちゃんや姑に子供預かってもらうっていうの難しいね。
あ、もうお母さんそういうことやめてくださいみたいな。
いや、もう私らの時代はこうやって育てたのよみたいになるやん。
揉めるな。
で、これが正解っていうのがもう分かれへんからな。
昨日の常識が明日の非常識になってると。
そやね。で、またその母乳が出ないっていうことがお母さんにとってプレッシャーになったりすんねん。
ああ、もうそれで余計おっぱい出なくなったりするもんね。
そうそう。
え、ちなみにキンキンは母乳で育った？
あ、俺カルピス。
カルピス。
で、おかん母乳あんま出なくって、しかも俺母乳もミルクも嫌いな子やったらしいね。
あ、ほんでカルピスも混ざれた。
まあ苦肉の策やな。
ほんまやな。
ほんで今でもカルピス好きやね。
ほんまかいね。
まあでも今、まあ、ミルクも良くなってるし、もう絶対に母乳でないとあかんっていうこともないらしいんで。
まあそれでな、ネットで粗悪な母乳つかまされても。も
う本末転倒やん。
ほんまやで。
というわけで今日は田舎のセックス&ザシティから母乳の話題まで幅広い内容でお届けしました。
幅広いんかな。
まあ、とにかくあんまり情報に振り回されすぎるなと。
だ、自分がどうしたいかっていうことをちゃんと考えた方がいいよね。
そういうことです。QQ Radio.